本日のゲストは、鉄プランニング株式会社の代表取締役鈴木哲也さんです。鈴木さんはですね、もうとにかくすごいご経歴で、大手からベンチャーまで本当にいろんな規模の会社の経営に携わってきた方なんですね。でその経験を生かして今はコンサルタントとしてですね、この日本の企業を強くするというために日々邁進されている方です。今日はそんな鈴木さんにこれまで経験されてきたことであったりとか、これから日本の企業どうしていったらいいかなどなどいろいろ聞いていきたいと思いますので、どうぞ最後まで楽しみにしてお付き合いください。はい、皆さん改めましておはようございます。地域色彩パーソナリティの石塚直樹です。今日はですね、先ほどもお伝えした通り、鉄プランニング株式会社の、鈴木さんにお越しいただいております。鈴木さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、まず聞いていただいている方にですね、簡単に自己紹介を、していただけますでしょうか。
はい、7、8年前にですね、大手N のつく一番大きい通信会社を
N のつく大きい、その後に何か同じアルファベットが2つ続きそうな、
ミカカとか言われてたやつですけど、
へ
へへ、はい、で、早期退職で手を挙げて辞めまして、
そうなんですね、
これが51、2の時なんですけど、はい、で、8年ぐらい経って、はい、コンサルタントそのうち、後半というか5、6年今やってるっていう感じですね。
なるほど、なるほど、はい、ということなんですね。
はい、
実は鈴木さん私の大学大先輩ということで、東京大学の何学部に、
工学部
ですね。はい、やっぱその時代の、ね、東大の先輩方って本当にすごい方多いなって思うんですけど、
いやいや、まあまあいろんな人がいましたし、我々の世代はちょうど共通一次で入った世代なので、多分その、一期校二期校があった頃から言うと、また、はい、またなんか緩くなったぜみたいなことを言われた、
あ、そうなんですね。
そういう世代ですよ。
そうなんです。僕の世代もずっと緩くなったって言われ続けてたので、
まあでもね、子供の数が少なくなってるから、まあ それは全体的な傾向としてはそうなんですね。
まあそうですよね。はい、まあさらに言うと今の世代もまた緩くなったって、今度はこっちが言う側になってるなっていうのは、
まあそうですね、
感じたりもしますけど、
古文書にも近頃の若いものはって書いてあるらしいですから、
あ、そうですよ、ね、
それも世界共通なんでしょうね、その。
ということですね。
世帯間ギャップっていう。
なんかまあそれ考え出すと面白いですね。
そうですね。
弱くなり続けてるわけでも多分ない。
そうそうそう。いろいろこう波はあるんだろうと思うんですけどね。
みんな言いたいだけっていうことかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
わかりました。で、そこから大学卒業されて、先ほどの、はい、N のつく大きいところというところですね。
はい、
それ、何年ぐらいいらっしゃったことになるんですかね。
30年近くですね。28年ぐらい。
そこではどんなお仕事がメインですか。
実は大学院落ちまして、
はい、
で当時まだね、はい、就職は氷河期みたいなことじゃなかったんですよ。まだ売り手市場で、
はい、
なので、2週間ぐらいで会社決めたら、はい、ここになってたと。
あ、そうなん
ですね。でね、研究所行きたかったんですよ私、
はい、
うんうん、当時から最先端の研究をやってて、はい、音声認識とか音声合成とか、音声だけじゃなくて画像認識とか、
はい、
なんかもやってて、
最近聞くような言葉ですね。
そうです、それこそ AI もやってたし、当時から30年以上前ですけど、はい、からやってたんで、
はい、
特にそのヒューマンインターフェースってところなんですけど、うん、つまりマシンと人間のインターフェースの部分、
あ、はいはい、
IO 系のところっていうかですね、はい、うん、そのインプットアウトプットのところっていうかですね、はい、そこの研究は本当に通信の会社だけあってすごくて、はい、やっぱここ入りたいなと思ったんですけど、大学に落ちてるんで、
はい、
お前事業部行けって言われてですね、
なるほど、
で事業部でやってたところ結局30年近くいて、
はい、
13個ぐらいいろんな部署もありました。
へー、13個聞いてるとあれなんで、はい、一番重い
のは、はい、やっぱりサービス開発の仕事ですね。
サービス開発、
はい、
ほうほうほう、どんなサービスに、
あとフレッツとかいうーサービスが、
はい、
ありますけど、
その、
フレッツ の、インターネットアクセスのサービスの上に乗っかるフレッツの会員様向けのアプリサービスの開発の、はい、プロダクトオーナーみたいなことをやってました。
なるほど、はい、なかなか難しい言葉が今なんだなという感じですけど、
だから例えば平たく言うと、フレッツの会員様に向けたその あのオンデマンド、ビデオ配信のプラットフォーム作ります、認証します、課金をします、でそこで、料金を、エンドユーザー様からもらった上で、うん、何パーセントか N に落として手数料、はい、で90何パーセントか、コンテンツプロバイダーさんにお返しするというような、まあ、B2B2C の真ん中に入ってるプラットフォーム、は
い、なるほど。えそれ何年ぐらい前に
やってたんですか？これはですね20年とかぐらい前かな、ちょうど。
今のってネットフリックスとかそういう、
あでもネットフリックスまで行かなくて、だからあの、はい、コンテンツを自分で作ってはいないわけですよ。あだからリーズなんとかさんとかですね、
はいはいはい、
ティーズカさんとかですね、
なるほどなるほど、
いろんな人たちの
人気のあるコンテンツ
を、そうコンテンツを一月見放題で、例えばこのコンテンツ10タイトル、まあ、1000円ですよとかっていうのを、はい、コンテンツ出してくださいって言って、私どもはその B 側に営業して、
はい、
それを、C 側の人のそのフレッツの会員様があの視聴なさるというそこの間を取り持つっていうことですね。
そんなことを20年前ぐらいにもうやってたんですね。
まあ、バリバリやってました普通に。
そうなんですね、なんかね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとか最近すごくこう出てきたなっていう印象もあったんですけど、そのもしかするとそれやってたらネットフリックスみたいになってたかもしれないってことですか？
なってたかもしれないんですけど、うん、まあ成功っていうか失敗要因は分かってて、
はい、
おそらくそれが出口がテレビじゃなかったんですよね、 PC だったんですよ。だからやっぱりね気がつかなかったって、マーケティング的にはそういうことなんですけど、はい、うんうんうん、でも当時はやっぱりその通信の会社、これあの N だけじゃなくてね、
はい、
例えばアメリカなんかの通信の会社もその通信の次の飯の種なんだっていうので、うん、トリプルプレイとかよく言ってたんですけど、はい、つまりボイス、普通の音声の通話、はい、インターネットアクセス、それに加えて画像、映像配信というのをトリプルプレイ、
はい、
でこれに、うん、モバイルも乗っけて、クワドルプルプレイとかってその後になってましたけど、要はその、はい、次の飯の種って要何なんだと、うんうんうん、だってボイスもまあ本当にどんどんどんどんあの IP 電話なんかも入ってきたんで、
はい、
どんどんそこの飯の種じゃなくなってきたし、
なるほどなるほど、
インターネットアクセスは定額だし、うん、そうすると何で日銭に稼ぐのっていうので躍起になってたんで、結構通信の会社はもうこぞって映像配信にはこう進出してました。進出っていうか、ああそこのビジネスチャンスをどう掴むかっていう躍起になってました。
あ、そうだったんですね、だから、まあ、それでいうと、まあ、テレビに今それこそネットフリックスも見れるようになってたりとか、まあ、スマホで見たりとかっていうこの使う側のデバイスの進化に、まあ、早すぎたという、
早すぎたっていうよりそういうその、エンドユーザー側のあの利便とか考えずに割と提供者論理で、うん、提供しちゃってダメなマーケティングだったってことだと思うんですけど、そういう失敗も含めていろいろまあサービス開発の現場をやってきましたっていうのが一番まああの自分のユニークだったところかなと。まあ N のつく会社でこんなことやってたのはあんまりいないので。
そうですよね、なるほど。でまあそこでこういわゆる事業開発みたいなこととか、まあそこで開発まあ、形になった事業の組織をうまく回すようなこととか、
そうですね、
一通り全部やってこられたと。
そうですね、あのかなり上流の方は上流の方で、
はい、
なんか外からベンチャー連れてきて、
はい、
N と協業することを考えろとか言って、うん、お前一人でちょっとシリコンバレー行ってこいみたいな話とか、はい、そんなこともやってたんで、だから
そう
なんですね、そのおっしゃるようにその単なるサービス開発っていうよりはビジネス開発っていうか、
ということですよね、
はい、アライアンスをどう組むかだとかっていうことを割と普通じゃないことをやってますね。あの会社の中では非常に変なことをやってます。
そうですよ。しかもあのその規模でできるっていうことがすごいですよね。
まあそうですね。
そのね使える、まあ、予算の桁も普通想像新規事業開発っていう時に考える桁とは多分2桁ぐらい違うんじゃないかな。
いやそこはねでもそうでもないんですけどね。
あそうなん
ですね、あの権限はないんですけど、
はい、
でも経験はすごくさせていただいたんで、まあ、あのそれが今血肉になってるなっていうふうには自分では思いますね、は
い、ということなんですね、はい、でそこから、まあ、そこの N を独立されて、今7、8年ということですよね、
はいはい、
そこ独立しようと思ったきっかけっていうのは。
独立はですねその、はい、いやあのその当時ですね ちょうどあの NTT 言っちゃった 東日本ってとこにいたんですけど、はい、東日本が自分でサービスのフロントをやめますって言っちゃったんですよ。
あ、
つまり、例えばニフティさんが、ニフティのサービスをする、
うん
うん、N はニフティさんに回線を下ろすっていう、下ろしに徹します、
はい、
全然フロントに出てきませんと、
うんうんうん、
いうことを会社として宣言しちゃったんで。
なるほど。
そうすると東とか西にいた人間は、はい、サービス開発の人間一人もいらなくなっちゃうわけですよ。
あ、
だってマーケティングってあってしょうがないんだから。
なるほどなるほど。
だって商品はニフティさんが出すんだから、
うんうんうん、
でグループの中でそのフロントになってその当時も、引き続き出してたのはドコモとコミュニケーションズだけだったんですけど、はい、そこにこう東西のあぶれたサービス開発の人間がみんな行けるかというと全然こんなおじいさんは いらなくて、
うん
でそれで、あ、もうこの会社でやれることないなと思って、じゃあ、はい、つって手を挙げて辞めました。
あ、そうだったんですね、はい、そこからもういきなりこの鉄プランニングを立ち上げた。
いえいえいえ、とんでもない。いろいろそこから
そうなんですね、
紆余曲折。
どんな紆余曲折が、
これも話すと5時間ぐらいになった
ので、はい、5時間ですか。それはあれですね
非常にかしょると、はい、ちょっとイスラエルのベンチャーの手先みたいなことをやったり、
はい、
それの、まあ、雇われと、日本で そのイスラエルベンチャーの、
はい、
ビジネスを日本でやるフランチャイジーの雇われ社長みたいなことをやらされたりとか、
はい、
その後自分で起業して、コロナで潰れたりとかいうことをいろいろ経て、
はい、
今に至るって感じですけど。
ということなんですね、
はい、
なるほど。まあ、本当にこういろんな経験をされて、まあ、今ある意味これがこうなんていうんですか、今一番こう形にしたいことっていう感じなんですかね、その鉄プランニングという会社を。
そうですね、まあ、あのまあ、自分自身も大きな会社からベンチャーで社長やってたこともありますし、はい、ベンチャーとの協業みたいなことももちろんやってましたし、うんうん、いろんな働き方を、しました。ゼロ一もやったし、はい、一十もやったしっていうことで言うと、いろんなフェーズのいろんな企業様にいろんな価値を提供できるって結構割とオールラウンダーなんだなって自分では思ってるので、はい、そういうご要望があれば、まあ、使っていただければ、
うんうん、
ありがたいなという気持ちでやっています。
ということですね、
はい、
実は今目の前にいただいた名刺があるんですけども、はい、これですね、ロマンとソロバンの企画屋というふうに書いてあるんですね、
はい、
これどういうことなんですか。
これね、はい、お断りしなきゃいけないのが2つあって、
はい、
これ1つは私のオリジナルじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
これね、リクルートの、
はい、
トラバーユとかですね、
はい、
AB ロードとかなんか20冊ぐらいいろんな本を創刊した創刊男って言われた、
はい、
倉田学さんっていう方がいてね、その人の本の中にあったフレーズなんですね。右手にロマン、左手にソロバンっていうのなんです、
はい、うんうんうん、
で2つ目に補足は、
はい、
3つ目があるんですよ。
あ、そうなんですね。
なんだと思います。
右手にロマン、左手にソロバン、頭に、
あ、そう、頭にな感じです。心になんですけど、
心に何ですか。
冗談
あ、うん、冗談なんですね、
うん、
なるほど。
いいでしょ。
そうですね、
右手にロマン、
はあはあ、
左手にソロバン、
遊び心忘れないと、
心に冗談、
はあはあ、
いいでしょ。
いいです、ね、
もうなんかこう企画屋の必要な要件をもう過不足なく言い表してるでしょ。でこれをですねまあちょっと吸っちゃっていいのかっていう話なんですけど、まあまあいいかと。
全然いい
と、気持ちとしてはそういう感じです、はい、でこの言葉にやっぱり出会ったのは、そう当時そのサービス開発をやってた当時、
はい、
いろいろ勉強する中で、まあ、マーケティングの天才的なところがあるわけですよ、はい、その方は、
うんうん、
まあ、リクルートの人ってそうなんですけど、
そうですね、
非常にマーケティングのセンスがあるというか、うん、時代を敏感に察知する方が多くて、
はい、
その勉強の一環でその触れた本にあった言葉で未だにやっぱり心に残ってるんで。
なるほど。
口に出してこう言ってなかっただけでずっとそう思ってはいた言葉なんで、うんうん、まあそろそろ出してもいいかなみたいな、うんうんうん、
でもすごいいいですよね、
うん、ありがとうございます。
イメージが湧きやすいというか。なるほど。ここからその実際にまあ具体的な事業内容っていうのはどういうものが多いんですかね。
いや これもやっぱりあの本当に多岐にわたってまして、うん、あの営業こういう自分の会社にプロダクトがあるから、うん、これをどういうふうに売ったらいいかっていう営業戦略を立ててくださいって言って、はい、例えば最初にお声掛けをいただいた会社があるんですけど、はい、2年ぐらい前にお声掛けいただいたんですが未だに続いていて、はい、その間何やったかというとやっぱり 新商品の開発のファシリテーションをお前やってくれっていうようなことだとか、はい、新米マネージャーのワンオンワンで、はい、並走してそこを鍛えることを手伝ってくれとか、
はい、
あの営業とか企画のマインドがないんで、はい、そういう研修作ってやってくんないとか、はい、
これ今全部同じ人が頼まれてる話ですよね。
はい、同じ人が同じ人に頼んでいる
という、ね、
別の仕事です。
多分イメージ3人ぐらい社員の方いて、ね、そういう話かなと思うと思うんですけど、はい、全部鈴木さんが、
あのね、結局大きな会社でマネージャーずっと長い間でやってると、はい、あれもこれもあれもこれも適当に広く浅くはやれないと話にならないんですよ。仕事にならないんですよ、だから少なくとも取っかかりはできるなと思ってまして、その取っかかりできた時にあのもちろん質は問題になるので、質でご満足いただけない可能性はあるんですが、幸いにまあなんかこれでダメって言ったらじゃあお代はお返ししますって言えばいいやと思ってじゃあ、まあ、とりあえずやりますと、必ず断らずにやることにして
る
んですよ。
なるほど。
そうすると、まあ、すごく偉そうに言っちゃうんですけど、まあやれちゃうんですよ、
ね、なるほどなるほど。
っていうかそのベンチャーとかの会社小さめの会社の方ってそういうことをこう組織的に運用するっていうこと自体があんまり経験がないので、はい、
うん、そうですね、
そこは頼りにしていただいてるのかなというふうに、あの素直に ありがたいことだなと思っております。
なるほど。まあ、そういう形で今いろんな企業支援されているということなんですけれども、まあ、せっかく本当にいろんなことを経験されて知っている方なのでちょっと後半にかけてですね、
はい、
まあ、これからちょっと大きいテーマですけど、
はい、
日本企業どうしていったらいいですかと、
まあ、
ちょっと僕も、はい、ちっちゃい会社をやっている身としてはですね、いろいろお聞かせいただきたいなと
大きく出ましたね、
はい、と思っておりますので、はい、まずは1回ですね音楽をお楽しみいただいて後半お楽しみいただければと思います。
はい、
はい、ということで後半ですね、まあ、いろいろ、こう教えていただきたいなというところから、お話できればなと思うんですけれども、まあ、さっき日本企業どうしていったらいいかと言いましたけれども、こう鈴木さんの中である意味一番得意にしているその企業の規模ってどれくらいのところになるんですか。
あ、そうですね、いや結構大きめの方が得意かもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうするとその大きめの会社で、
はい、
今みんな何がまずいですか、どうしていったらいいですか、ね、
大きめの会社でって言ったのは、はい、割とそのあのなんていうんですかね、組織的な問題が問題になりやすいところ、
あ、
うん、だからそのなんていうんですかね、例えば、最初に会社立ち上げますわね、はい、そして10人とか20人ぐらいの規模から始めると、うん、はい、まず20人とか30人ぐらいまではだいたいこう社長さんがいてね、
はい、
マネージャーがいて現場のスタッフ君がいてっていう大体3構造ぐらいじゃないですか、うんうん、
はい、
これ4つ5つになると、まあ、大体コミュニケーション不全がどっかで必ず起こってくるんですよ、うん、パイプが詰まって、
そうですね、
でそのパイプ詰まっちゃってる時から、うんうん、でそのパイプが詰まっちゃってることで会社がスケールしないとかっていうことがこう、うん、フェーズ2からフェーズ3に行く時に起こるみたいなことが、はい、おそらくほとんどの会社で起こっていることだと思うので、ええ、そうです
ね、よく聞きますね、
よく聞く話じゃないですか、はい、うん、まあ、お金はまあちょっと軌道に乗ったとしても人が軌道に乗らないっていうんですかね、うん、はい、うんうんうん、で人が軌道に乗らないってこう表面で言ってるんですけど、はい、実はその中身を見ると、はい、情報が疎通してないとかっていうことが起こってるわけですよ、
はい、
うんうん、だってコミュニケーションって基本情報なんで、
そうですね、
だからその人物金情報とか言いますけど、うん、で人物っていうのがうちは問題なんだよねって表面でおっしゃる方すごく多いんですけど、うん、はい、 もう一枚掘ってみると、うん、実は情報だってことものすごく多くて、
なるほど、
そういうことで言うとやっぱり DX みたいな業務改革っていうのをきちんとやっていくっていうのを、はい、中規模の会社から大規模になるときにきちんとやっとくっていうのが、はい、会社をこう筋肉質にしとくっていう意味ではすごく大事なんじゃないかなと思ってますね、うん、
なるほど。しかもそれってこうどんな業種の会社にも言えること
もちろん
ですよね。
もちろんです。
なるほど、そうですよね。ものがあるから売れるんだじゃなくて、そのものを、はい、まあ、ある意味動かしている人たちの情報のこうやり取りの問題で詰まってしまうと、
そうですね、
いうことですよね、
はい、
ただこう実際にそこの業務改善をして、まあ組織のこう情報伝達を良くしました。どれくらい変わるものなんですか。そんなに変わるものなのか。
劇的に変わりますよ。
劇的に変わりますか。
もう劇的に変わりますよ。あのね、考えてみてください、
はい、
無駄を10なくすと、
はい、
10あの収益は上がるんですよ、
うんうんうん、
でも10収益上げるために売上上げようとしたら、
はい、
売上100上げないと10上がんないじゃないですか。
そうですね。
だからコストダウンってバカにするけど、うん、ものすごく効くんですよ、
はい、
うんうんうん、だからあの最初にやるべきは、うん、本当に脇を締めること。
なるほど。
つまりじゃあじゃあこう水が持ってるバケツをですね、うんうんうん、そこをちゃんとあの保全しないで上から水を一生懸命入れても、うんうん、もうダダ漏れするだけでしょ。
そうですね。
まずそこをこう修繕しましょうよっていうことが、うん、だから脇を締めるその業務改革的な仕事なんですよね、うん、でこれはすごく効きますよ。だから、
はい、そこの 脇を締めに行くときにどういうアプローチで入っていくものなんですかね。
まあすごく、あ、もちろん最初にその経営者様にお話聞きますけど、はい、まあすごく平たく言うと全員に話聞きます。
あ、
そうしないとどこで水漏れしてるか、うんうん、どこでどこと水が混じってないのか、うん、いや混じらなきゃいけないのに混じってないのか、混じっちゃいけないのに混じってるかって分かんないじゃないですか、だから全部人聞きじゃなくて全部自分で確かめます。で確かめた上で、
はい、
ださっき申し上げたように社長さんはあいつが育たなくてさって言うんだけど、うん、あいつが育たなくてさのその背景には何があってっていうのをちゃんとその原因を掘っていくってことをやります、
ね、なるほど、はい、それもしかするとこう社外の方に頼まなきゃできないかもしれないですね。
あのね、それはね、
はい、
論理的には誰がやってもできるんですよ、
うんうん、そう
ですけど、うんうん、できないことが多いんですよ、
はい、
やっぱりね、なんて言うんですかね、やっぱり利害当事者になるわけですよね、うんうんうんうん、その社内で、それをどうにかしようとすると、はい、そうするとこれをこういうふうに俺の悩みを開示するとこいつの手柄になっちゃうわけみたいな、いろんなこう嫉妬だとかやっかみだとかいろんな感情があった中でやってると、どうしても情報に色がつくんですよ、
うん、
あの変なところに力が入るわけですよ。
そうですよね。
そうするとありのままが見えないんですよね、それをなんかこう意図的じゃなくてもなんとなくこう無意識にでも隠蔽したりとかっていうことが起こりやすくなっちゃうので、
うんうん、
やっぱり人から聞いた方がいいんですよ。社長こう言ってますけど現場こう言ってますよ、うん、全然伝わってませんよとか、うんうん、逆とかね、
はい、
現場こうなってるのに社長ご存知ですかとか、
うん、
上と下で分かりやすく言いましたけどこれ横でもあるわけですよね、
は
い、
あ、そうです
ね、もちろん営業こう言ってますけど、うん、開発がこうの思い全然言ってませんよとか、
うんうんうん、
営業に伝わってませんよとか、
うんうんうん、
いっぱいあるわけですよ。
そうですね、う
ん、それ全部聞かなきゃ分かんないですよね。
いやでもそれまた思ったんですけど全部聞ける人っていうのもなかなかいないんでしょうね
多分ね。それはね、はい、私は大きな企業の中で、あんまり偉く ならなかったんですけど、
いやいやいやいや、
それが強みだと勝手に自分で思ってます。
なるほど。
つまりその必ず現場の仕事をずっとやってきたんで、
うんうん、
あの何が問題かってなんとなく勘どころが分かるのと、
うんうんうん、
社長にも、そのスタッフさんにも話を聞けるっていう聞き方をその業務の中でずっとやってきたので、
はい、
あのそこが強みなんだろうとは思います、うん、
なるほど。
というのとあとはもう立場として第三者だっていうことで、
うんうん、
あの話さなくても構わないけど話すときっと楽になるから話してみてくださいっていうスタンスで言うと大体話してくれますんで、うん、
いやそうですよね。しかしなんかちょっと思ったのはですね、またやっぱりこうどこの会社もその問題抱えてるじゃないですか、
はい、
でやっぱりまあそれを、ね、まだまだこう改善できる人がいなくて、まあ、そこに改善をしようと思ってる社長も少ないのかもしれないですけど、
はい、
逆にそこにこうなんかポテンシャルがあるなって気しますよね。そこがみんな改善したら、
そうです。いや、うん、おっしゃる通りで、あの逆にもったいないですよ。でこういうその社内で変な風に足を引っ張って本当は戦わなきゃいけないのは外なのに、下手すると日本じゃない隣じゃないコンペティターと海外のコンペティターと戦わなきゃいけない時に、社内でそんな足の引っ張り合いしてて日本の中小企業を生き残れるのかっていう話ですよね、
う
ん、
そうですよね。
で日本の中小企業がそのやっぱり日本のそのなんていうんですかね、業界全体の足腰になってるのは間違いないことですから、はい、うん、そこが弱っちゃうと本当にもったいないですよね、うんうんうん、って思いますよ。
そうですよね。ありがとうございます。ですね、まだまだ話は尽きないんですけれども、ちょっとそろそろあの時間が迫ってきてまして、
はい、
あのちょっと最後にですね、またいろいろお話聞きたいと思いますので、はい、一旦ですねエンディングに向かっていきたいと思いますので、はい、音楽をお楽しみください。
はい、
はい、ということでですね、ちょっと時間が迫ってきてるんですけれども、あの今日すごくお話を聞いててですね、やっぱり最後のお話ってこのこう業務の改善で中小企業まだまだ良くなる、でやっぱりそこができてない会社非常に多いんで、逆に希望が持てるなというか、日本ってまだまだ日本の会社ってこれから伸びていけるんだなっていうことを感じたんですけど、あのそこに向けてこう鈴木さんがこれからやろうとしていることってどんなことを考えてますか？
やっぱりコンサルタントっていうのは、お悩みを聞かせていただいてそれをどうするかってことなんで、うん、はい、まずその、ね、自分の会社の中のこう暗部っていうか恥部っていうかを晒していただくっていうことになるわけじゃないですか、うんうん、でそこをじゃあこの男にそれ託していいのっていう信頼がないと、うんうん、話してくれないと思うの で、
そうです、ね、
私の課題としてはそこです、
うん、まあ、と言いつつですね、はい、多分今日これ聞いた人は、はい、鈴木さんなら話してみようとなると思いますので、
ありがとうございます。
はい、今日聞いた方でですね、まあ、経営者の方特に一回話聞いてみたいとか、そういうことがあればですね、ぜひ、まあ、鉄プランニングと検索していただいてもいいですし、
はい、
地域色彩の方ですねコメントいただいてもおつなぎいたしますので、ぜひ鈴木さんの話を聞いてみていただければなと思います。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、今日本当に貴重なお話ありがとうございました。
はい、
リスナーの皆様も今日一日元気にお過ごしください。それではまた来週。